タネラジ。
わかんないでしょ。聞いてね。
どうも、岩崎です。
まあ、藤子 F 不二雄で言ったら、キテレツかな。池田です。
世の中全部タネラジをタネラジ。よろしくお願いします。
お願いします。テレビ番組ミシュラン。はい。ね。現在様々なテレビ番組が、まあ、ほぼ24時間ですね、放送されてるわけなんですけども。まあね、オワコンとか言われているこのテレビでございますけども、
ね、
まだまだ面白いよということでですね、
うん、
面白いテレビ番組を、我々勝手に発掘しまして、皆さんにご紹介したいというですね、ことで、まあ、これ本当に、たまにしかやらないわけなんですけども、たまりにたまった番組を、ちょっとね、皆さんに、こういうの実はあるんですよっていうのをね、ご紹介して、まあ、ブツブツつぶやいてみようということなんですけれども。
そうしましょう。
さあ、ロクさん、もうテレビばっかり見てるんでしょ？
多いですね。僕のところのハードディスクは65番組ですかね。毎週65番組まで。録画できるので、はい、大体そのマックスになって、あれ、これ毎週録画してるけど、これ消そうかなとか、スペシャル入っちゃったらどうしようかなみたいなことを毎週悩んでる感じですね。まあ、撮っては、ブルーレイに焼き、撮ってはブルーレイに焼きの毎週ですね。
いや、だから、今のテレビ、まあ、ハードディスクっていうのがさ、なんか100番組録画できるみたいな、そういう機能があるってこと自体がもうおかしいよね。
僕のはちょっと前のやつなんで助かってますね、逆にそういう意味では。
いや、もう、凄まじいっていうか、だから、うん、まあ、ある種おかしいんだよね、その、なんていうか、こう、無料でさ、その、7チャンネルぐらい、もっと BS とか、ワーオとか入れればもっと多いですけど、そういうのが、うん、まあ、垂れ流しでずっと映像コンテンツが出てて、うん、好きに見ていいよみたいな状況になってるわけじゃないですか。
うんうんうん、
で、まあ、でも極端言うと、もう全部見なくても全然いいじゃいい。し。
はいはいはい。
で、逆に言うとその視聴率がさ、50% みたいな時代もなんか、そんなに他にやることなかったのみたいな気もまあ、今ね、改めて考えればするんですけど、
うんうん、
まあ、こんな、そんなね、オワコンテレビ時代なんですけど、私たちこういうの見てますという話をまあ、ちょっとしていきたいなと思うわけなんですが、
うん、
じゃあ、私、池田がですね、
はいはい、
私も、負けじと65番組、録画してる状況が確認できましたので。
同じですか？
まあ、正直言うとね、もっと80ぐらいあるんですけど、もうキリがないんで。
俺以上やないかい。はい。
ちょっと絞って、まあ、簡単にこんなの見てますよ、みたいな話したいと思うんですけど。
はいはいはい。
なんかね、まあ、とにかく世の中から、遅れたくないって気持ちがあるから、話題の番組を一応見ようと思ってさ、なんかチェックとかをするわけ。うんうん、で、チェックはするんだけど、やっぱね、だんだんとなんか見ないものとかもあるわけですよ。
うんうんうん、
だから、だんだん面白い、みんなが見てる番組から、だんだんみんなが見ない番組にシフトしてて。
わかります。それもわかります。はいはいはい。
で、最近は、まあ、細かく言いませんけど、Eテレ？
うん。
Eテレの、なんか、メディアタイムズとかね。
はいはいはい、はい。
わかんないと思うんですけど、あと、
わかんないです。
なんか、まあ、それこそ、今日の料理とか、日曜美術館アートシーンとか、はいはいはい、そういうものを見てて、はいはいはい、で、さらにそこから、だんだんね、もう BS1 の方に移行してきまして、
うんうん、
最近ワールドニュースっていう NHK の、世界各国のニュース番組を、まあ、ダイジェスト的に、ちょっとずつね、ロシア、ドイツ、フランス、カンボジアとか、そういうふうなニュースがパッと詰まったニュース番組があるんですけど、うんうん、それを見て、にんまりしてるっていう。
なるほど。
っていう、ちょっとだから、最近は本当にだから、できる限りテレビの端から端まで見てやろうっていうような気持ちで、うんうん、録画をしておりますという感じですね、うんうん、僕の方は。はい。さあ、ロクさんはどんな感じで録画してます？
僕もまあ遠からずなんですけど、僕は結構バランス取ってるかな。その完全に誰も見てないみたいな番組ばっかじゃなくて、例えばね、ガイアの夜明けとか、何ですか、水曜日のダウンタウンとか、ミュージックステーションとかね、なんか結構多くの人も見てるような番組を見つつ、はい、
視聴率がそこそこ、
全体を通すとね、なんかやっぱ情報を仕入れようっていう意識が強いんだろうなっていうことは思います。
はいはい、
それこそまあモーニングクロスっていうね、まあ、池田さんにも紹介してもらいましたけど、あの朝のね、東京 MX の番組しかり、水曜日のニュースロバーソンとそのしかり、さっき言ったね、ガイアとか、あとカンブリア宮殿とかも見てますし、そこら辺の情報収集系のものを結構意識的に見てる。あとは音楽番組結構好きだなっていうところも、今一覧を見て、気づきました。ソングスとかね、ラブミュージックとか親戚ミュージック、これは、ワウワウかなの番組だったり、ソングリストっていう新羅さんがやってる番組だったりとか、そういうのも毎週チェックしてるなっていうのがあったりとか、あとは池田さんとの大きな違いは、僕は街歩きとか旅行系の番組を結構意識的に見ている。朝の散歩道っていうテレビ朝日かなで朝7時半ぐらいからやっている番組ずっと録画してたりとか、 NHKBS でやってるフラットの街旅ラン10キロとか、そこら辺の新日本風土記は池田さんも見てますけど、バカリズムの30分ワンカット機構、これはまあテレビ、BS 朝日ですかね、でやってる番組とか、そういうものを、まあ自分自身がそのね、エリアガイドみたいなものを作る仕事を、編集する仕事をしてるっていうのもありますけど、結構意識的に旅番組系、街歩き番組系は見てるなっていうのをバッと一覧にして、ちょっと気づいたところだったりしますかね。
うん、なるほどね。まあ俺も街歩き系の純散歩をね、ずっと見てたんですけど、
はいはいはい、はい。
まあ、あんなことがあってから、ちょっとチャンネルはもう見れないな。さあ、ということでですね。
で、いきなり、
まあ、いろいろありますけども。はいはい、本当ね、マッキーが出てた回とかもあったんですよ。
ああ、そうなんだ。
マッキーが出て、新しく、純散歩用の曲を作りますみたいな下りとかあったりとかね。まあ、すごい良かったんですけどね。
なんか面白いですよ。純散歩マッキーの音楽だったのが、ちょっと一時的に変わったらビートルズに音楽になって、もっとお前らドラッグいっぱいやってたじゃないかよ、みたいなね、ツッコミがあって。ちょっと
本当だよな。うん、だからもうね、復帰してほしい。本当に。なんかわかんないけど。
もちろんですよ。復帰してくれますよ
ね。本当に。まあで、そんな感じで見とるわけなんですけども、うん、まあ一応なんかまあ、二人ですけど、
はいはい、
二人が見てるこれっていうのをちょっと取り上げようかなと。まあそうは言っても結構多いんですよ。60数番組があるんですけど、
うん、
まあ、まずは、これ、まあ、ドラマとかはね、被りがちではあるんですけど、ちょっとこれあんま話ね、改めてしてませんけど、モーニングクロスさっきもちょっと出ましたけど、
はいはいはい、
まあ、ニュース番組ね、結構いろいろありまして、
う
ん、で、僕もね、一時はその、ニュース番組をもう全ミシュランみたいなことしてたんですよ。
ほうほうほうほう。
夜の、ニュース2-3だとかさ、
うんうん、
フジテレビのやつだとか、その、今日の出来事、うん、改め、ニュースゼロとかね、いろいろなんかあるじゃないですか、うん、あの時間帯。あれが、どれが面白かった見てたんですけど、なんかだんだんなんかもう、面白くなくなってきちゃって。
わかります、はい。
なんか、フジテレビのニュースがちょっとビジネス系っていうか、なんか本当産経、リビング産経みたいな感じのニュースが結構あるんですけど、まあ、それぐらいで、うんうん、で結局いろいろたどり着いたのが、モーニングクロスって朝の、まあ、堀潤さんが出てる番組なんですよ。
はい、でね、う
ん。で、まあ僕は結構コラム的にも、ストレートニュース的にも、あとその、まあ、堀潤さんがやっぱ結構いろんな活動を直接してる、
キャスターだから、被災地にも行ってらっしゃったりしますからね。
うん。その、多分コメントの端々に、まあいろいろ賛否ありますけど、SDGs っていうふうな言葉を入れたりとか。はいはいはい、
うん、
そういう、まあ、ちょっと現場的なこととか、あと、さらに言えば最近の香港に、うん、まあ、実際に足を運んで、レポートするみたいなこととか、それはやっぱ他のアナウンサーたちにはやっぱ全然できないことだったり
するんで。常にアップデートされてますよね、現代的にね。今って感じがすごい。
そうそうそう。っていうふうな、まあ、彼の立ち位置もあるし、まあ、コメンテーターの、うん、まあ、割とコラム的に、語ってくれる切り口も面白いと。
なんかゲストの方ね、お二人を負けにけして、それぞれのね、専門分野に、まあ今現在のニュースを絡めて語ってくれるとかね、そこら辺も面白いですよね。
うん。ということで僕は結構ね、好きなんですけど、
うん、
どうですか岩崎さん、こう、まあいろいろニュース番組ありますけど。
僕もやっぱその、基本的にはそのニュースってネットニュース、それこそ Twitter と、あと Google ニュースとハテナブックマークとみたいな特定のアプリを見て日頃からニュース集めてるんですけど、こういうテレビ番組でニュースをちゃんと見てるのってもう、モーニングクロスだけになったかな。時々ワールドビジネスサテライトとかがついてたりすると見たりはするけど、他 他はもう意識的に、まあ、録画してるニュース番組っていうのがそもそもモーニングクロスと、あとは、でも水曜日のニュースロバートソンはあれはちょっと違うような気がするので、
まあ、まあちょっとね、バラエティっぽい要素もありますよね、
うん。ちょっとバラエティ色強いと思うので、だから本当1週間、まあ、モーニングクロスは平日ね、毎日やってますけど、それしかないので、基本的にニュースは、まあ、ラジオとかでね、それこそセッション22とか、そういうところにも頼ってたりはしますけど、テレビニュース
としては本当に。テレビ向きだよね、その、まあ、なんとなくこう、日々見れるものと、ゆっくり、はい、きちっと見たいものとで話をしようって話、ね、うん、打ち合わせではしてたんですけど、
うんうんうん、
まあ、モーニングクロスなんかやっぱこう、割とこう、アップトゥーデートに 見れるし、
うん、毎日見ちゃいますね。ちゃんとそのインターネットのその声みたいなのを拾って、うん、いわゆるワイドショーみたいなネタはあんま使わないじゃないですか。まあ途中にエンターテインメントコーナーみたいなのあって、あれは完全になんかね、他のニュース番組と共通の番組とかなんかタレントが同行したみたいなのを扱いますけど、うん、あんまりその戦場的にそのフリー騒動とかくだらねえネタを扱ったりしないところはすごく信頼が置けるかなっていうのはありますよね。
うん、で好きなところが2個あって。
うん。
東京インフォメーションが結構好きなんですよね。
はいはいはいはい、はい。地元の、まあ、MX だから
こそっていう。まあ、うん、まあ、東京ローカルってもあるので、東京都が出してる情報を、まあ、3つぐらい毎回要点をまとめて、まあ、要は広報の立ち位置ではあるんですけど。
そうですね、東京都のね。そうですね。
意外とやっぱり、ああいう風なやり方取ってもらわないと、まあ、うん、ネット上だとやっぱ全然入ってこないし、やっぱりこう、行政側から出てくる情報ってなんか手に取りにくいんだよね。なんかよく理由はわからないんですけど、
うんうんうん。
だからなんかパラリンピックのイベントやってるんだっていうのを、あれで知って申し込んだりとかってこともあったりもしたので。
僕もあれですよ、商店街の助成金のやつ自分関係ないけど、なんかいつかお店やるんだったらこれいいなと思って調べましたよ。
はいはいはい。なんかね、だから、逆に言うと、あれしかルートがないのかなと思っちゃうぐらい、東京インフォメーションがいいなと思ってるんですけど。
いいですね。うん、他のニュース番組も違いますね。
そう。そしてね、もう一個、ごめんなさい、いいなと思ってるのは、モーニングクロスって、まあ、他の番組と僕はもう圧倒的に違うところがあると思ってて、
うんうん、
どこだと思います？
圧倒的に違うところは、あれじゃないですか。うん、相方の、宮口アナウンサーでしょ、はい、
宮瀬
さん。宮瀬アナウンサー、もともとフジテレビのね、はい、アナウンサーに積極的にこう、はい、意見を聞くというか、全員がちゃんと意見を発する立場にあるみたいなことじゃないですか、
はい、正解。もうちょっと恥ずかしいですけど、
やった。
もうね、これね、宮瀬さんの振り方がね、異常なぐらいきっちり振るんですよ。
堀さんすごいですよね。そこ見てますよね。
うん。いや、だから堀さんのパスワークがまあね、美しいのもあるんですけど。
わかります。
で、またね、宮瀬さんの返しがもうね、卓球みたいに速いんだよ。パチコンパチコンって。で、結構やっぱ真空ことを言ったり、うん、あと、今まで出てた切り口とは違う切り口でパシッと入ってくるから。
そこら辺は戸惑うことにいきますよね、確かにね。
ねえ、だからまあこれ、ある種失礼な言い方かもしれませんけど、うん、なんかこう、やっぱ女性のアナウンサーさんに対してのこう扱いがやっぱり世の中ひどすぎるから、なんかほら、まあもちろんね、アンカーとして女性のアナウンサー結構ウドさん出てるんだけど、
ニュース3とかニュースゼロとか、今フジテレビもそうじゃないですか。
そうなんですよ。だからそういうことはあるんだけど、なんかちょっとね、やっぱ言葉が生きてないっていうか、なんかその場をなんか馴染ませるというか成り立たせるためのセリフはいいんだけど、だから、有働さんにどっちかでも近いぐらいな、結構生きた言葉を語ってらっしゃるなと思うから、これ見るとすごい安心するんだよね。あ、なんか普通だって思って。まあね、もちろんこれにもいろいろ賛否あるのかもしれませんけど、なんかモーニングクロス見ててすごくしっくりくるな。まあ、この、宮瀬さんの言葉が聞けるというところが、
うん、
まあね、特別じゃないんですけど、まあなんか特別に見えちゃうあたりもちょっと思うんですけど、まあ、そうなんですね。ということで、
まあ、すごくアップデートされた番組だなっていうのは感じます
ね。なんて思ったりもしますね。うん、という、まあ、今ちょっとモーニングクロスの話出ましたが、他にも、まあちょっとこれさらっといきましょうか。あちこちオードリー、クリームなんちゃら、はいはい、水曜日のダウンタウン、
はい、
このあたりを見ているっていうね。うん、やっぱ、ね、だから、バラエティとして認めてるぞっていう、鬱陶しいけど、こういうあたりありますよね。
まあいずれも、あ、まあクリームなんちゃら分かんないけど、いずれもね、あちこち踊りと水曜日のダウンタウンは、まあ名物プロデューサーというかがやっている番組です ね。
いや面白いよね。
あちこち踊りはなんか結構ありそうだったけど意外とない感じがありますよね。なんていうんですかねあれって。
いや、まあ、多分ね、あの、土曜かなんかの昼、朝、午前中にやってる番組だから、まあ、最近深夜とかもやり始めたんで、ね、そういうことでちょっと、僕も目についたところではあると思いますけど、
うん。
まだ、だから、この、何バラエティの先端がどこにあるかみたいな話も一個あると思うんです。
うん、
こういう、
うんうんうん、
なんか、テレビ番組を喋るときに、多分、クイックジャパンとかそういうことを紹介してくれるんだと思いますけど、
うん。
要は、なんていうか、こう、バラエティ、まあ、もしくは、もちろん芸能人コミットっていうか、なんかそういう芸能界ってあるじゃないですか。うん、なんかわーわーわちゃくちゃしてる、うんうん。あの感じのセンターとか面白いとこどこだろうみたいな。だから、ここ上げてませんけど、ゴッドタウンみたいな話とかもきっとあると思うんですけど。
ゴッドタウンそうですね。
ね、ただ、なんか、ほんと10年後にテレビ番組どうなっていくのかな、面白い番組どうなっていくのかなっていう時に、
うん、
なんかそういう想像を、ね、どこに持っていくか。なんかこれ見ると、まあ、水曜日が一番ね、形、フォーマット的には、ま、面白く作って
る。まあ、基本的に、まあ、できてるフォーマットをずっとそうですね、やり続けてるけど、毎回その持ってくる、あの、企画というか、説とかがもうぶっ飛んでるんで、うん、笑ってしまうみたいなのありますかね。うん、
だからこれちょっとまた別な回でやりたいですけど、それこそあの、脱力タイムズみたいな、
はいはいはい、ああいう、
まあ、今できる、形の、まあ、面白いバラエティっていうのがどこにあるかみたいなこともあります
けど、
う
ん、僕実はそんな得意じゃないんですけどね、あれね。
ああ、うん、まあ、とにかくさ、バラエティはこの箸休めとしては必要だよね。いろいろ番組見てる中ではね。
だからこれ気軽に見れるとかね、うん。
そうそうそう。水曜なんかも全然流しっぱでも全然楽しいみたいな感じ。
わかります。ビジュアルで面白いですね。で、時間番組、
はい、ちょっと真面目っぽいやつで言うと、カンジャムとか。
はいはいはい。
100分で名著とか。
はいはいはい。
あとこれも、まあなんかカッコつけてっけど、デザイントークスプラスとかね。
はいはいはい。
このあたりやっぱ教養的な感じが、ちょっと匂いますけど。
先にここの職務ですけど、僕デザイントークスプラスは録画はしてあるけど、はい、めったに見てないです。
同じ。同じですけど。いや、重いんだよね、なんか。胃もたれするっていうか、うん、あとなんかこう、うん、なんか、あれなんだよね。キャスティングがちょっとかっこいいのが出す。かっこいい、良いっぽい感じのが出てて。
イタリア系のハーフの方でしたっけ？なんかジョン・カビラみたいな、
ね。そうそうそう。そうそうそう。だから悪くはないんですけど、なんか、はい、でも、やっぱああいう風なデザインの話を、テレビのね、ゴールデンタイムちょっとずれたようなところでもきちっとやれるってなかなかないと思うので、しかも結構レギュラーで長くやっているから、
うん、うん、うん。
まあ、地味だけど、こういうのは続いててほしいし、こういうのを見ると、あ、今の世の中のデザインとか、まあね、最近だとあの、ソーシャルデザインみたいな、だから、社会的にどういうふうなことを描けばいいかみたいな話とか、あと、結構地域地域に行って、その地域でどういうふうなものづくりが行われてきたかみたいなことを掘り返す、デザインハンティングってコーナーとかもあるんですけど、なんかなかなかその、デザインについて、まあ、色全方位的に語ってる番組って、まあ当たり前だけど、あんまないから、まあそういう意味じゃ、なかなかきちっとして面白いから、まあ一応ね、なんか見ておこうかなっていう意味で言えば、この、まあ先端とは言わないけど、デザインっていう言葉の定義を世の中どう掴んでるかなっていう意味ではこれ見たい番組だし、それで言うとやっぱ100分で名著とかは、
はいはいはい、はい。
読書っていう風なものの、うん、全体像ってなかなかつかめないんですけど、
うんうん、
まあ、やっぱ教養ってなかなかね、この時代に失われつつあるものだから、
はい、
なんか一応、あの、見てはいますよみたいな。でも見てて恥ずかしいみたいな気持ちも。
本当はちゃんと読まないとだけど。ますけどね、
うん。まあでもね、取り上げてる本が、まあやっぱ結構、あの、本当に作り手の意図が明確に、明確ってその、これは、こういうことで面白いんですよってことをな考えてる感じがするから。
何かしら、その時代にあったとか、その時期にあった物事をフックにしてる感じは確かに、ね、うん、まあ、もちろん企画はそのもっと前なんだろうけど、なんか重なるところをちょっと感じるところとかちょいちょいあったりしますね、うん、本によっては。
まあ、この応用のね、あのメディア論とか、ファシズムだっけ、なんかそういうふうなものとかもね、
ナショナリズム、
ね。あ、ナショナリズムか。
はい。
で、あと、ま、町山智博のアメリカの今を知るテレビ。
はい、BS
ありますし。これもね、両方見てます。まあ、これも、なんかありそうでないよね、こういう番組ね。
それこそワールドニュースとかってこういう感じでもないんですか？
いや、だから、まあ、要は、これは町山智博さんが、まあ、アメリカ住んでて、で、アメリカのいろんな現代的な問題を、うん、まあ、その土地のフィールドを含めた取材を介して、まあ、現代のアメリカを映し出すっていう番
組ですけど、うん。まあ、町山さんも前代だったりとかね、銃ぶちっぱなしたりとかね。
そうそう、体験ね、系もあったりして。だから、
はい。
まあ、CNN がサポートしてるわけなんですけど、うん、まあ、なんていうか、こう、バラエティ的なところもありながら、まあ、現代のアメリカについて語ってるっていう番組は。
めちゃくちゃ勉強になりますね。
だって、こんだけ日本とアメリカの関係性が、まあ、ずっとあったのに、なんか最近ちょっとアメリカ事情について、きちっと描いてる番組って、あんまないなと思って
さ。僕、だからこれと、佐久間由美子さんというエッセイストの方がやってる、さよなら未来っていうポッドキャストぐらいですよ。ちゃんとアメリカの状況を把握できるのって。
ね、まあ、これで全部とは思いませんけど、ちょっとなんか、もう少しね、その、カメラ向こうに持っていくみたいなものがあってもいいなと思うんで、もう、これ以外だと、あれだよね、あ、その、モーニングサテライトとかで中継してる森田さんの声を聞くみたいな、そういう感じになったりもするんですけど。で、あと、ごめんなさい、ちょっとご利用しで申し訳ないですけど、週刊フジテレビ批評も。
はい、毎回出てますね。
これは何、どれぐらい前から見てらっしゃいました？
僕はこの1年ぐらいじゃないかな。
そうか。まあ、僕も結構もう5年ぐらい見てますかね。やっぱその、僕のラインナップの中での、テレビレビューショーっていうのが結構あって。
前も言いましたけどね。
うん、TBS レビュー、あと、はい、ウォッチセブンっていうテレビ東京系のものとか、はいはい、あとどうも NHK。まあ、これちょっとレビュー色弱いんですけど、で、あと、はい、テレビ朝日です。で、日テレアップデート。もうこれね、うん、この辺全部見ておくと、今のテレビ局が何気使ってるかってことがうっすらわかるんですけど、でもね、やっぱ踏み込みが弱いんだよね。みんなとりあえずやってる感が強いんですけど。
いや、そう。まあ、僕、週刊テレビ、フジテレビ秘書しか見てないですけど、
うん、
その、渡辺和アナウンサーが、
はい、
さよならテレビの、監督、土方さん呼んだときに、
ああ、はいはい。
僕の校舎でこんなことなかったですけどね、みたいなことを言ってるのが、
はいはい、
お前マジかよみたいな、そんな問題意識すらもなくてそんな仕事やってんだかよっていうので、すげえ面の皮厚いやつだなと思っちゃったんですけど。
そう、だからなんか、その辺はやっぱそのさっき三瀬さんの話をしましたけど、
はい、
やっぱね、言葉が、まあ本当に現場が違うのかもしれないけど、なんか言葉が生きてないんだよね、やっぱアナウンサーさんってしょうがないんですけど。
そうですね、コメンテーターに比べてもね、すごく引き立ちますよね。
で、まあ、そんな中で週刊フジテレビ批評は比較的番組のコンセプトとして、やっぱメディア論を何とかしてやろうっていうような気持ちが見えるので。
あ、他に比べてもやっぱそうなんですか？
まあ、比べればね。だって他は多分もう本当に、硬いからね、基本的に。
ちなみにどんな形式なんですか？ TBS レビューとかだと。
いや、だから、フジテレビ批評でやってる、皆さんからのご意見がこういうのありましたっていうような、くだりとか、あと番組、批評懇談会みたいなのがあって、
うんうん、
例えば今週、の、このニュース番組について、皆さんからご意見いただきました。秋元康さんいかがでしょうかみたいな話とかを聞くみたいなフォーマットも同じなんです。
え、康は TBS なんですか？
え？
秋元康は TBS？
秋元康は、テレビ朝日の、その、放送なんとか会の人かな。あと、日テレはね、ダン・フミさんとかだったかな。なんか、まあ、何人かいるんですけど。
日テレビはね、小山くんどうさんとか、岡室さんとかね。
そうそう。だから、その辺の、誰を選んでるかっていうのはキャスティングとかは一応気にはなるけど。
気になる、
まあ、
気になる。
とにかく、まあ、これ置いとかなきゃいけない番組だと思うんで、まあ、しょうがないんですけど、なんかね、そういうところが、やっぱりこう、自己批評をするっていう番組は僕は、結構面白いなと思うんですけどね。まあそんな中でフジテレビ批評は僕はまあ全然岩崎さんと共有できて嬉しいなっていう感じも。あ、
でもやっぱ中でも一番面白いですか、うん、これは。
まあまあ見ようがあるよね。ゲストとトークするところとかも、もうみんなもうなんか公務員みたいな人連れてきて喋る。まあでもね、時々ウォッチセブンとかは佐久間さんとか喋ったりとか、もあったりするんで、はい、そうね。ウォッチセブンと、はい、テレビ朝日ですが、比較的柔らかめかな。で、TBS レビューは、例えば、最近、なんだっけ、ドラマ、春さんが出てたドラマで、おいとま。
は
はい。
あ、え、なぎのおいとまは黒木春さんですね。
なぎのおいとまをどういうふうな意図で作ったかってことを制作者側が語るみたいな。そういうふうな、ちょっとそういう、あの、番組について、客観的な視点で喋るみたいな、そういうふうなコーナーもあったりするので、
なんかこれだけ
レビューは、
ね、
うん、重たいけど結構、その辺は少し、まあ短いんですけどね、聞けたりとかもありますけどね。そう、まあそんな感じのところですかね、一緒なのはね。いやいやいやいや、まあということでですね、今回はまあ、あのテレビ番組ミシュランということで、皆さんとこういう番組を見てますよって話をしてるわけなんですけども、
あとあれですよ、ちょっと過ごしてますけど、はい、あの新日本風土記も2人とも見てますよ
その話一応しときますか、うん、これあの、ま、日本のね、ま、いろんな地域の風俗だとか、ま、お祭りだとか、うん、そういうふうなものをまあ、描いてて。で、ナレーション、冒頭は松たか子さんとかが
なんか、ね。あれ、すごいですよね。発明じゃないですか、ね、最初の冒頭のとこだけ、すごく豪華な俳優さん使って、ね、なんか前編通してそんな気がしてしまうけど、他は全部アナウンサーの方みたいなことやるみたいな。
そうだね。なんか、いい大事を使ってるみたいな感じですけど。
ちょっとガイアもね、昔カニエ系像でそういう感じも。あ、でもカニエさんは全部やってたか、昔な。
うん、やってた、
ね。そうそうね。そこら
いいね、まあまあ、こういうね、ちょっと広いものとかもあったりもします。
あれ、音楽がいいんですよね、新日本風土記はね。
ね、いいですよね。はい。で、まあ、ちょっと今回は、ザザザといろんな、一緒にね、まあ、見てるもの、共有してるものとか、まあ、ご紹介しましたけど、はい、まあ、せっかくなんで、これはね、ぜひ見てほしいみたいな話も、またちょっとしていきたいなとか、
うん、
あと、
うんうん、
見てるスタイルもいろいろあると思うんですよ。あの、うん、さっきちらっと言いましたけど、きっちり見てるものと、流し見してるものとか、そういう差とかもあったりすると思うんで、うん、ちょっと、次、第2回でですね、その話もしてみたいなと思いますので、
そうしましょう。
一旦、ここで、終わりたいと思います。
はい。ありがとうございます。はい、
ということで、タネラジテレビ番組ミシュラン、その1でございました。お相手は、PHS が4台重なってます。池田と。
岩崎でした。
タネラジ、また。